第9章1節から6節。イエスは十二人を呼び集め、あらゆる悪霊に打ち勝ち、病気を癒す力と権能をお授けになった。そして神の国を述べ伝え、病人を癒すために使わすにあたり、次のように言われた。旅には何も持って行ってはならない。杖も袋もパンも金も持ってはならない。下着も二枚は持ってはならない。どこかの家に入ったら、そこに留まって、その家から旅立ちなさい。誰もあなた方を迎え入れないなら、その町を出て行くとき、彼らへの証として、足についた埃を払い落としなさい。十二人は出かけて行き、村から村へと巡り歩きながら、至るところで福音を告げ知らせ、病気を癒した。七節から九節。ところで、領主ヘロデは、これらの出来事をすべて聞いて戸惑った。というのは、イエスについて、ヨハネが死者の中から生き返ったのだ、という人もいれば、エリアが現れたのだ、という人もいて、さらに、誰か昔の預言者が生き返ったのだ、という人もいたからである。しかしヘロデは言った。ヨハネなら私が首をはねた。一体何者だろう。耳に入ってくるこんな噂の主は。そして、イエスに会ってみたいと思った。十節から十七節。使徒たちは帰ってきて、自分たちの行ったことを皆イエスに告げた。イエスは彼らを連れ、自分たちだけでベトサイダという町に退かれた。群衆はそのことを知って、イエスの後を追った。イエスはこの人々を迎え、神の国について語り、治療の必要な人々を癒しておられた。日が傾きかけたので、十二人はそばに来てイエスに言った。群衆を解散させてください。そうすれば、周りの村や里へ行って宿を取り、食べ物を見つけるでしょう。私たちはこんな人里離れたところにいるのです。しかしイエスは言われた。あなた方が彼らに食べ物を与えなさい。彼らは言った。私たちにはパン5つと魚2匹しかありません。このすべての人々のために私たちが食べ物を買いに行かない限り。というのは男が5000人ほどいたからである。イエスは弟子たちに人々を50人ぐらいずつ組にして座らせなさい。と言われた。弟子たちはそのようにして皆を座らせた。するとイエスは5つのパンと2匹の魚を取り、天を仰いで、それらのために賛美の祈りを唱え、裂いて弟子たちに渡しては群衆に配らせた。すべての人が食べて満腹した。そして残ったパンのくずを集めると12カゴもあった。18節から20節。イエスが一人で祈っておられた時、弟子たちは共にいた。そこでイエスは、群衆は私のことを何者だと言っているか、とお尋ねになった。弟子たちは答えた。洗礼者ヨハネだと言っています。他にエリアだという人も、誰か昔の預言者が生き返ったのだという人もいます。イエスが言われた。それでは、あなた方は、私を何者だというのか。ペトロが答えた。神からのメシアです。21節から27節。イエスは弟子たちを戒め、このことを誰にも話さないように命じて、次のように言われた。人の子は、必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちから排斥されて殺され、三日目に復活することになっている。それからイエスは皆に言われた。私についてきたい者は自分を捨て、日々自分の十字架を背負って私に従いなさい。自分の命を救いたいと思う者はそれを失うが、 私のために命を失う者はそれを救うのである。人はたとえ全世界を手に入れても自分の身を滅ぼしたり失ったりしては何の得があろうか。私と私の言葉を恥じる者は人の子も自分と父と聖なる天使たちとの栄光に輝いてくるときにその者を恥じる。確かに言っておく、ここに一緒にいる人々の中には神の国を見るまでは決して死なない者がいる。28節から36節。この話をしてから8日ほど経ったとき、イエスはペトロ、ヨハネ、およびヤコブを連れて祈るために山に登られた。祈っておられるうちにイエスの顔の様子が変わり、服は真っ白に輝いた。見ると二人の人がイエスと語り合っていた。モーセとエリアである。二人は栄光に包まれて現れ、イエスがエルサレムで遂げようとしておられる最後について話していた。ペトロと仲間はひどく眠かったが、じっとこらえていると、栄光に輝くイエスと、そばに立っている二人の人が見えた。その二人がイエスから離れようとしたとき、ペトロがイエスに言った。先生、私たちがここにいるのは素晴らしいことです。仮小屋を三つ建てましょう。一つはあなたのため、一つはモーセのため、もう一つはエリアのためです。ペトロは自分でも何を言っているのかわからなかったのである。ペトロがこう言っていると、雲が現れて彼らを覆った。彼らが雲の中に包まれていくので、弟子たちは恐れた。すると、これは私の子、選ばれた者、これに聞け、という声が雲の中から聞こえた。その声がしたとき、そこにはイエスだけがおられた。弟子たちは沈黙を守り、見たことを当時誰にも話さなかった。37節から43節。翌日、一同が山を降りると、大勢の群衆がイエスを出迎えた。そのとき、一人の男が群衆の中から大声で言った。先生、どうか私の子を見てやってください。一人息子です。悪霊が取り付くと、この子は突然叫び出します。悪霊はこの子に痙攣を起こさせて、泡を吹かせ、散々苦しめて、なかなか離れません。この霊を追い出してくださるように、お弟子たちに頼みましたが、できませんでした。イエスはお答えになった。なんと信仰のない、横島な時代なのか。いつまで私はあなた方と共にいて、あなた方に我慢しなければならないのか。あなたの子供をここに連れてきなさい。その子が来る途中でも悪霊は投げ倒し、引きつけさせた。イエスは汚れた霊を叱り、子供を癒して父親にお返しになった。人々は皆、神の偉大さに心を打たれた。43節から45節。イエスがなさったすべてのことに皆が驚いていると、イエスは弟子たちに言われた。この言葉をよく耳に入れておきなさい。人の子は人々の手に引き渡されようとしている。弟子たちはその言葉がわからなかった。彼らには理解できないように隠されていたのである。彼らは怖くてその言葉について尋ねられなかった。46節から48節。弟子たちの間で自分たちのうち誰が一番偉いかという議論が起きた。イエスは彼らの心の内を見抜き、一人の子供の手を取り、ご自分のそばに立たせて言われた。私の名のためにこの子供を受け入れる者は、私を受け入れるのである。私を受け入れる者は、私をお使わしになった方を受け入れるのである。 あなた方皆の中で最も小さいものこそ最も偉いものである。49節から50節。そこでヨハネが言った。先生、お名前を使って悪霊を追い出しているものを見ましたが、私たちと一緒にあなたに従わないのでやめさせようとしました。イエスは言われた。やめさせてはならない。あなた方に逆らわないものはあなた方の味方なのである。51節から56節。イエスは天に上げられる時期が近づくとエルサレムに向かう決意を固められた。そして先に使いの者を出された。彼らは行ってイエスのために準備しようとサマリア人の村に入った。しかし村人はイエスを歓迎しなかった。イエスがエルサレムを目指して進んでおられたからである。弟子のヤコブとヨハネはそれを見て、主よ、お望みなら天から火を降らせて彼らを焼き滅ぼしましょうかと言った。イエスは振り向いて二人を戒められた。そして一行は別の村に行った。57節から62節。一行が道を進んでいくと、イエスに対して、あなたがおいでになるところならどこへでも従ってまいりますという人がいた。イエスは言われた。狐には穴があり、空の鳥には巣がある。だが人の子には枕するところもない。そして別の人に、私に従いなさいと言われたが、その人は、主よ、まず父を葬りに行かせてくださいと言った。イエスは言われた。死んでいる者たちに自分たちの死者を葬らせなさい。あなたは行って神の国を言い広めなさい。また別の人も言った。主よ、あなたに従います。しかし、まず家族にいとまごいに行かせてください。イエスはその人に、隙に手をかけてから後ろを顧みる者は、神の国にふさわしくない、と言われた。